こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。ちょっといつもカメラの人もこんにちは。すごく寒くなってくるということを聞いてすごく気分が落ち込んでいます。最近考えたことがあって、キリストには変えられませんという賛美があるじゃないですか。で、いろんなものを挙げてって、なんか金銀宝石みたいなものとかを挙げてって、そういうものにもキリストは変えられないよっていうことを言うんですけど、まあなんかその信仰というかその自信みたいなものどこから出てるのかなって私は考えます。私たちのそのイエス様が一番みたいな、そういう信仰を持ってる人たちも持ってない人たちもいると思うけど、そういう信仰はどこから来てるのかって考えます。で、あんまり自信がないなという、自分は本当に神様が一番なのかと考えたり、昔から神様を一番にしなさいよ、他のものを一番にしてはいけないよと言われたりするんですが、私はどうもそれがうまくできない。神様を一番にしよう、神様を一番にしようと思うのもなかなか難しいと思うんですけど、でも私たち、神様のことを信じてる人たちは何かしらこう受けたものがあって、神様から受けたものがあるから信じているってことがあるんじゃないかなと思って、そうやって出会ったことを今日また思い返しながら感謝しながら、神様に対しなんで賛美捧げるのかっていうことを、礼拝捧げるのかっていうことを、ちょっと信じている方は心に思い返しながら礼拝していけたらいいなと思います。それでは早速賛美していきましょう。ご無理でない方お立ちください。2000年も前に許されてたを賛美しましょう。 それでは次に恵みの海という賛美を持って主の前に出ていきましょう。メッセージの前に司会者がお祈りをいたします。どうぞお座りください。お祈りいたします。天におられる父なる神様、私たちを作ってくださり命を与えてくださって今日まで生きております。ありがとうございます。いろんなことを日々の生活を通してあなたを教えてくださってますが、今日はメッセージを通しあなたのことをもっと知ることができますように、どうぞ素直に聞くことできますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日初めて来てくださった方、そして久しぶりに来てくださった方、またいつも来てくださっている方、皆さんのことを歓迎したいと思います。そしてオンライン礼拝で、今日もこの礼拝に参加してくださっている皆さんをも歓迎したいと思います。共に主を礼拝し主を喜ぶ、そのような時間を一緒に過ごしていきましょう。今晩私たちはサムエル記における大切なメッセージを聞こうとしています。私もですね、もう昔からサムエル記を何度も何度も繰り返し読んできました、個人的に。でもこうしてサムエル記をですね、続けてじっくりと読み、そしてメッセージすることができることを本当に嬉しく思っています。 今晩ですね、預言者サムエルを通して語られたサウルに対するメッセージがあります。とても大切なメッセージです。これをですね、皆さんと一緒に聞いていこうと思っています。一体何が語られたのか、そして何がそこで、求められているのか、そのことをご一緒に、考えていけたらと思っています。それでは、聖書を開いて読んでいきましょう。第一サムエル記の15章をどうぞお開きください。第一サムエル記の15章22節から読んでいきたいと思います。聖書のお持ちの方は、お開きください。お持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。第一サムエル記15章の22節から31節までをまず読んでいきたいと思います。はい、それではお読みいたします。第一サムエル記の15章22節から。サムエルは言った。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の首謀に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。兵たちを恐れて彼らの声に聞き従い、主の命令とあなたの言葉に背いたからです。どうか今私の罪を見逃してください。そして私が主を礼拝することができるように一緒に帰ってください。サムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたは主の言葉を退け、主があなたをイスラエルの王位から退けられたからです。サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルが彼の上着の裾をつかんだので上着は裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れた隣人に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔やむこともない。この方は人間ではないので悔やむことがない。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私を立ててください。どうか一緒に帰ってください。私はあなたの神主を礼拝します。サムエルはサウルについて帰り、サウルは主を礼拝した。聖書はそこまでとなります。今日はですね、まず最初にこの聖書箇所を通して語られている主題テーマについて申し上げておきたいと思います。その主題というのは、礼拝においてあなた自身を捧げなさいということです。礼拝においてあなた自身を捧げるということ。私たちが聖書を開くときに、礼拝が捧げるものであるということが分かります。礼拝とは捧げるものである。なぜ捧げるのか、それは私たちがまず与えられたからであります。神様がまず私たちに与えてくださったものがある。神の恵みが注がれている。だからこそ私たちは喜んで、また感謝して主を礼拝します。そして捧げます。その礼拝において私たちが何を捧げるのか、主に対して何を捧げていくのか。賛美を捧げるのもいいでしょう。祈りを捧げるのもいいでしょう。でも今晩私たちが耳を傾けるべきは、礼拝においてあなた自身を捧げなさいという言葉。あなたが持っている何かではなくて、あなた自身を捧げなさいという主の声を聞くのです。礼拝というのは私たちにとってなくてはならないものです。あってもなくてもいいというものではなくて、なくてはならないものです。私たちはこの地上で許される限り主を礼拝します。そして天上において私たちは永遠に主を礼拝する、そのように約束されている。礼拝というのは一時的な今だけのことではなく、 永遠に続く信仰の営みなのです。だからこそ私たちはこの礼拝を真剣に捧げます。主のために最上のものを捧げていくのです。サウルが捧げた礼拝があります。そしてその礼拝から学ぶべきことがあります。サウルの礼拝が一体どんなものであったのか、それをこれから見ていきたいと思います。もう一度30節と31節をお読みしたいと思います。どうぞご覧ください。15章の30節と31節。サウルは言った、私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私を立ててください。どうか一緒に帰ってください。私はあなたの神主を礼拝します。サムエルはサウルについて帰り、サウルは主を礼拝した。ここにサウルは主を礼拝したと書かれています。サウルはなぜ礼拝をしたのでしょうか。サウルの礼拝の目的は一体何だったのでしょうか。それはアマレク人との戦いに勝利した感謝を捧げるためではありません。あるいはアマレクとの戦いにおいて犯してしまったその罪を悔い改めるためでもありません。民と長老とイスラエルの前で自分を立てるためと書かれている。主を立てるのではない、誰かを立てるのでもない、自分を立てるため。サウルがイスラエルの王様となって一体どれぐらいの年月が過ぎていったのでしょうか。もはやこの時サウルは若き青年王ではなくなっていました。年を重ね、経験を重ね、威厳もあり実績もある堂々とした国のリーダーとなっていたのです。でもだからこそのリーダーとしてのプライドを彼は持っていたでしょう。王としての誉れも、そして誇りも決して小さくはないものをサウルは持っていたでしょう。だからこそ神の言葉を守らない王である、そのような恥ずかしく、また不名誉なことだけは避けなければなりません。だからこそサムエルによって立ててもらわずにはいられなかった。王としての立場を守ってもらわないわけにはいかなかったの。そのための礼拝であり、そのために自分を立ててもらおうとしたサウルでした。そんなサウルに対してこの時主は大変厳しい評価を下されるのです。そんなサウルだからこそ主は彼を王位から退けるのだというのです。続けて26節、サムエルはサウルに言った、私はあなたと一緒に帰りません。あなたは主の言葉を退け、主があなたをイスラエルの王位から退けられたからです。サムエルというのはサウルを王として立てた預言者でした。かつて地位もない名声もない、そんな青年サウルを王として立てたのがこの預言者サムエルでした。サムエルなしに今のイスラエル王国というのはありえませんでした。そしてこのサムエルなしにサウル王というのもありえないものだったのです。そのサムエルの口を通してサウルは告げられたのです。あなたはイスラエルの王位にふさわしくないものである。だからイスラエルの王位から主はあなたを退けられた、主があなたを王から退けられたのだと。主の言葉を避けたあなたを主もまた退けたのだとサムエルは言うのです。サウルにとってこの言葉というのはそのまま額面通りに受け取るわけにはいかない言葉でした。自分が王の位から退けられていく、王としての立場を失っていく、そんなことがあるはずがない、いやそんなことがあってはならない。サウルは主の言葉ではなくて王の位にしがみつこうとしたのです。 皆さん、私たちは今ちょうどこのサムエル記の15章を開いています。そしてこの次の16章からはいよいよダビデの物語が始まっていくことになります。ダビデに油が注がれる、油注がれてダビデが王となっていく、そんなダビデの物語がいよいよ始まっていこうとしています。けれどもサウルは王の位を決して諦めません。ダビデを王と認めることをしません。いや、むしろダビデを敵とみなし、ダビデの命をこの後付け狙うようにさえなっていくのです。最終的に、そして結果的にサウルはペリシテとの戦いの中で人生の最後を迎えることになるのです。それまでサウルは王であり続けます。いや、王の位にしがみついて離さなかったのです。27節と28節、サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルが彼の上着の裾をつかんだので上着は裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れた隣人に与えられました。主の言葉を退けたサウルを主は王位から王の位から退けます。同様にサムエルの上着を引き裂いたサウルから王国が引き裂かれていく。王国はサウルから取り上げられ、そして優れた隣人に与えられるというのです。これはサウルにとって大変恐ろしい言葉でありました。王の位を失うだけではない、王国そのものが自分から取り上げられていく、他の誰かに与えられていく。想像するだけでも恐ろしい言葉をサウルはこの時聞いたのです。皆さんはそんな経験をしたことがあるでしょうか。一度与えられたポジションを奪われる、不適格だからと取り上げられる、あなたはふさわしくないから降りてもらう、そのような言葉を聞いたことがあるでしょうか。スポーツ選手であれば必ずレギュラーの座を誰もが目標とします。そして一度レギュラーに選ばれたからにはそのままずっとレギュラーとして試合に出たいと思うでしょう。でもある時不調に陥り、そしてそのレギュラーの座から降ろされる時が来るかもしれない。でもそのことに対してそれを受け入れることができない、そのことに対して怒りを燃やし、そのことに対して妬みを持つ、そんなことが日常茶飯事になっているのではないでしょうか。人間というのは立場にこだわる生き物だと言われます。自分の立場やポジションにしがみつく、そこから離れることができない、もうそこから降りたくない、そこにとどまり続けたいと思うもの、それが私たち人間ではないでしょうか。ポスト、ポジション、地位、身分、役職、肩書きにこだわってしまう、そしてそれにしがみつこうとする、それがなければ生きていけないとさえ考えてしまう、それが人間の姿ではないのでしょうか。いやいやいや、私はそんなことはないのだと果たして言うことができるでしょうか。あるいはサウルの姿を見て彼を蔑むことができるのでしょうか。サウルは愚かで罪深いやつだと切り捨ててしまうことが果たしてできるのでしょうか。サウルだけが罪深く愚かで哀れなのではありません。私たちの誰もが罪深く愚かで、そして哀れな存在であります。誰もが弱さを持ち、誤りを犯し、そして何かにしがみついてしまうことがある。だからこそ私たちはサウルの姿から学ばなければなりません。サウルが何を間違えてしまったのか、サウルの何が足りなかったのかを知る必要があるのです。今晩私たちはこのサウルの礼拝から学んでいきたいと思います。続けて22節と23節、サムエルは言った。主は全焼の捧げ物や生贄を 主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。サウルというのは礼拝者です。信仰を捨てたのでもなく、礼拝することをやめてしまったのでもありません。サウルは一生涯、死ぬまで礼拝者であり、そして信仰者であり続けようとした人であります。しかしサウルの礼拝が間違っている、サウルの捧げ物が間違っている。サムエルがこの時宣言したその言葉に私たちは聞かなければなりません。サウルは確かに主に礼拝を捧げようとしていました。そして生贄を捧げようとしていました。アマレク人からの分取り物を持って、それを主のための捧げ物だと言いました。けれども主はその捧げ物を喜ばれません。サウルが全焼の捧げ物を捧げても喜ばれない。サウルがお羊の脂肪を焼いてそれを捧げても喜ばれない。なぜならばサウルは主の御声に聞き従わなかったからだとサムエルは言います。捧げ物よりも主の御声に聞き従うこと、主の言葉に聞くこと、捧げ物以上に大切なものがあるのだとサムエルはそう言うのです。私たちは間違った礼拝というものについて考えなければなりません。サウルは主を礼拝したのです。けれどもその礼拝が間違っていました。私たちも主を礼拝します。けれどもその礼拝が間違っていることがある。礼拝ならば何でも構わないというのではありません。私たちは礼拝で何を捧げるのかが問われているのです。いや、礼拝する者の姿勢や態度が問われている。礼拝する者がどうあるのかということが問われているのです。サムエルはこの時言いました。従わないことは占いの罪である。皆さん、占いというのは私たちのすぐ身近に、すぐそばにあるものです。今テレビでも雑誌でも SNS でもあらゆるメディアを通して占いというものが浸透しています。私たちの身近なものとなっています。今週の運勢や風水というのはいつでも人の注意を引く人気のコンテンツとなっています。世の中には宗教を否定したり、あるいは宗教を蔑んだりバカにしたりする人が確かにいるかもしれない。でも占いはどうでしょうか。占いというのはいつでも人気があり人々の注意を引く、そのようなものになっている。そしてそれは私たちのすぐ身近なところにあるのです。そんな占いについて聖書はそれが罪であると断言します。占いをすることがあってはならないことだと聖書は言っている。なぜ占いが罪なのでしょうか。それは占いというものが神様以外のものに私たちをより頼もうとさせるものであるからです。人間というのはこれから先何が起こるのかわからないと不安になるものです。明日やることが決まっている、明日の予定がもうちゃんと分かっている、そうすると安心して明日を迎えられる。でも明日何が起こるのか、自分の身にどんなことが起こるのか、それが分からないとしたならば私たちはそれを非常に不安に感じるものです。これから先に何が起きるのか、それを知って安心を得たいと思うもの、それが私たち人間です。その時に神様に信頼すること以上に占いにより頼もうとする誘惑があります。 占いの言葉に安心を求め、そこに信頼を置こうとする、そんな誘惑がやってきます。神様の言葉よりも占いの言葉に心を奪われていく。神様よりも占いに安心を求めていこうとする。サウルはこの時占いをしていたわけではありません。けれどもサウルは主に従いませんでした。なぜ主に従わなかったのでしょうか。それは主を信頼していなかったから、主により頼もうとしていなかったからではないでしょうか。またサムエルはさらにこのようにも言いました。高慢は偶像礼拝の悪である。サウルが高慢である、そしてサウルが偶像礼拝をしている。どうしてそのようなことが言えるのでしょうか。サウルが王として持っていたもの、それは権威であり、権力であり、軍事力であり、また政治力であります。イスラエルにはもはやサウルよりも偉いと言えるもの、そしてサウルよりも力あるものと言えるものはどこにもいませんでした。預言者サムエルですらこのサウルのことをもう止めることも抑えることもできなくなっていた。だからこそサウルは死ぬまで王の位に自らとどまり続けたのです。そんなサウルが高慢になっていると書かれている。自分の力を誇り、主の声に聞かず、そして主に従わず高慢になっている。それをサムエルは偶像礼拝だというのです。なぜ高慢が偶像礼拝なのでしょうか。それは神ならぬものを神としているからです。神ならぬものとはサウル自身である。サウルが神となっている。自己義人に走り、自分で自分を正しいとするもの、主の声に聞かわず、そして主に従わず、自分で自分を正しいと決めつけ、高慢になっているもの。神ならぬものを神とする。自分自身を神とする。それがサウルの礼拝である。偶像礼拝の悪であると、サムエルは言うのです。サウルはこの時、アマレクから持ち帰ってきた動物を捧げるのだと言っています。高価な羊や牛を生贄として主に捧げるのだと言っています。しかしサウルがこの時捧げるべきは高価な羊や牛ではありません。サウルが捧げるべきもの、それは神への信頼であり従順であります。主の声を聞く耳、主の言葉を守る信仰、そして主に従う姿勢なのです。すなわちサウル自身を捧げること、それこそがサウルが捧げるべきものだったのです。ここで私たちは今日の礼拝の主題にたどり着きました。その主題というのは、礼拝においてあなた自身を捧げなさいということです。最初に申し上げた通り、礼拝というのはとても大切なものです。それは一時的な何かではなく永遠に関わるものです。私たちはこの地上だけで礼拝を捧げるのではありません。天上においてもなお私たちに与えられる永遠の務め、それが礼拝です。礼拝というのは誰を礼拝しても構わないというものではありません。礼拝はどんな方法であったとしても構わないというのでもありません。私たちが礼拝すべきお方は一体誰であるのか、私たちはそのお方を求め、そしてそのお方を深く知るべきなのです。また私たちがどのように礼拝をすべきであるのか、私たちはそれを追い求めていかなければなりません。私たちが礼拝すべきお方にふさわしく捧げていくもの、それが私たちの礼拝の姿であるということなのです。 サウル王は確かに主を礼拝しようとしていたのだと思います。高価な羊や牛を生贄として捧げようとしていたのだと思います。けれどもサウルの神礼拝はいつの間にか偶像礼拝にすり替わっていた。礼拝すべきお方を退け自分自身を神とする礼拝になってしまっていたのです。私たちの礼拝はどうでしょうか。私たちは神様を礼拝しようとするものです。私たちは賛美を歌い、そして主に祈り、そして礼拝を捧げていきます。時間を捧げ礼拝のためにそれを聖別して主に捧げていきます。しかし礼拝において最も必要とされているもの、それはあなた自身なのです。あなたが持っている何かではなく、あなた自身を捧げることなのです。たとえ私たちが素晴らしい賜物や能力を捧げ、そしてそれを主に奉仕として捧げたとしても、それだけでは不十分なのです。たとえ私たちが持っているすべてのものを捧げ、すべての時間を主のために捧げたとしても、それでもなお不十分です。なぜならば主なる神様は私たち自身を求めておられるからです。主の前に私たちを捧げることを求めておられるからです。そしてそれこそが私たちの礼拝なのです。20世紀に大変用いられたオズワルド・J・スミスという著名な牧師がおります。そのオズワルド牧師が書かれた神に用いられる人という本があります。大変古い本なんですけれども、それはいつも私の手元にあってですね、私の信仰を絶えず導いてくれる、そのようなものであります。この本の中でオズワルド先生が次のように語っておられます。誕生日の祈りと題された文章でした。誕生日の祈り。1927年11月8日は私の38回目の誕生日でした。その日私は、主よ、私をあなたの御心に従うものとしてくださいと祈りました。私はゆっくりと書斎の中を歩きながら、この日を祈りに費やし、聖霊によって祈り続けました。オズワルド先生はカナダのトロントにあったピープルチャーチという教会の牧師として長年素晴らしい働きを続けてこられました。でも38歳となったその誕生日にこの祈りを捧げたのです。聖霊の導きを求め、そして書斎の中で静かに、でもその祈りをじっくりと捧げ続けたのです。やがて聖霊なる神様はオズワルド先生にこのように静かに語りかけました。オズワルド、私にとってあなたの働きやあなたが持っているもの以上に、あなた自身が何よりも大切なのだ。私はあなたの奉仕だけではなく、あなた自身を求めているのだ。神様は私の奉仕ではなく、私自身を求めておられる。オズワルド先生の心にその言葉が深く突き刺さりました。そして次のような祈りに導かれたというのです。オズワルド牧師はこのように祈りました。主よ、ここに私の両手があります。これをあなたのために捧げます。あなたが触れることを好まれないものに決して触れることがありませんように。主よ、ここに私の両足があります。これをあなたのために捧げます。あなたが見えないところへ決して行くことがないようにしてください。そして主よ、私の二つの目も捧げます。御霊を悲しませる何者をも見ることがないようにしてください。また私の耳が皆を汚す何事をも聞かぬようにしてください。さらに私の口があなたに聞かれたくないような言葉を語ることがないように、また私の心があなたの臨在を弱めるいかなる思想や計り事をも入れる余地のないようにしてください。そして主よ、 私の心があなたのものではない、どのような感情にも執着しまた囚われることのないようにしてください。このような祈りをオズワルド牧師が捧げました。これが38回目の誕生日に捧げられた祈りでした。この後オズワルド牧師はピープルチャーチの働きを続け、69歳で牧師を引退するまでその教会の牧会を続けました。さらにその後は世界60カ国に送り出した宣教師たちのもとを訪ね、そしてその宣教師を訪れて98歳で召されるまで御言葉を語り、そして福音を伝え続けたというのです。私たちは今日このサムエル記を通して主の語りかけを聞きました。礼拝においてあなた自身を捧げなさい。礼拝の生活は私たちにとってなくてはならない大切なものです。私たちの1週間は礼拝に始まり、そしてまた礼拝に帰っていく生活です。その礼拝において私たちが捧げる奉仕を主は喜ばれます。賛美を捧げ祈りを捧げる奉仕を主は喜ばれます。礼拝を立て上げ人々を配慮する奉仕を主は喜ばれます。そして皆さんがこうして毎週行っている御言葉を聞く奉仕を主は喜んでくださる。しかしどんな奉仕よりも主が喜ばれる捧げ物があります。それはあなた自身です。礼拝においてあなたを捧げることなのです。自分自身にしがみつくのでもない、自分自身を握りしめてしまうのでもない、自分の考え自分の思い自分の願いを明け渡し、そして主に委ねていくこと、そして自分自身を主にお捧げしていくこと、それが何よりも主が喜ばれる礼拝、それが何よりも大切な捧げ物なのです。そのことを覚えながら私たちはこれからも主にお仕えしていきたいと思う、主のしもべとして主にお仕えしていきたいと思うのです。そんな生き方をこれからも、そしてこの年もぜひさせていただきたいと思うのです。お祈りをさせていただきます。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。神様、私たちは時々自らの内側にサウル王がいるということに気がつかされます。プライドを握りしめ自分の地位にしがみつくサウル王が私のうちにいることに気がつかされるのです。しかし今晩もう一度私たちが生きる道に立ち返らせてください。イエス様が仕えられるためではなく仕えるために来てくださったということ、そして多くの人のための贖いの代価としてご自身を捧げられたということを覚えます。どうか私たちもまた主に仕えるものとして、主を礼拝するものとして、あなたの前に自分自身を捧げることができますように。そして主を礼拝し主に捧げることが私の喜びとなっていくことができるようにしてください。私たちのために命を捧げてくださった主、私たちに仕えることの喜びを教えてくださる主、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。
それではメッセージへの応答の賛美として死を終わりまでという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。オープン礼拝の最後にあなたこそ私の主という告白を持って、あなたこそ私の主という賛美を持って終わっていきましょう。
Thank you.
それではこれにてオープン礼拝を終わりにしたいと思います。いってらっしゃい。